初めての万葉集第75回。日本に現存する最古の和歌集万葉集をわかりやすくご紹介します。苔むせる松の枝、三好野の玉松が枝は端木かも、君が御事を持ちてかよわく。ぬかたの大きみ巻き213番歌。訳、三好野の立派な松の枝は愛しいことよ、あなたのお言葉を持って通ってくることよ。この歌は吉野より苔むせる松の枝を折り取りて使わしし時に、ぬかたの大きみの奉り入れたる歌と題された一首です。直前の歌が天武天皇8679年の吉野行幸に同行していたとされる湯気の御事の贈答歌であることから、この歌も吉野にいる湯気の御子から都にいるぬかたの大きみへ松の枝が送られてきた際の歌と考えられています。三好野の実は吉野の神聖さを表現する言葉といえ、他にも三熊野などの例があります。また玉松が絵の玉も美しい立派だという意味で、松が絵を賛美する言葉です。そんな吉野の立派な松の枝がお言葉を持って通ってくるとは、松の枝を擬人化した面白い言い方です。実際に松の枝が何か喋ったわけではないでしょうが、何かを雄弁に伝えていた可能性が考えられます。手がかりとなるのは、湯気の御子が苔むせる松の枝を折り取りて使わしたという題の記述です。平安時代の辞書である和名類従抄には、将羅は猿尾ヶ瀬のことだと記されています。猿尾ヶ瀬とは松などに着生する地衣類という菌類と藻類の共生生物です。一見すると苔植物のように見えることから、松の苔とも呼ばれます。一方、中国最古の詩集である詩経では、ツタが一族が和合して繁栄する象徴として読まれています。この歌はぬかたの大きみが60歳を過ぎた頃の作です。40歳以上も年下の湯気の御子は、詩経を踏まえてぬかたの大きみに苔むせる松の枝を送ることで、彼女の長寿と繁栄をことほいだのだと指摘されています。中国文学にも通じていた二人ならではの機転の利いたやりとりだったと言えそうです。本文、万葉文化館井上さやか。万葉ちゃんのつぶやき。和歌に関連するものを紹介するよ。万葉ちゃん。奈良の豊かな自然を守るために、県内には多くの動植物が生息生育しています。今回紹介する歌にも松が出てきますが、奈良県版レッドデータブック2016改訂版有料では4種の松科の植物が絶滅危惧種に選定されています。県では奈良県希少野生動植物の保護に関する条例に基づく保護管理事業の実施や、レッドデータブックなどの作成による普及啓発を通じて、希少な野生動植物を保護し、豊かな自然を次の世代に引き継ぐための取り組みを進めています。問い合わせ、県景観自然環境課。 電話 074-227-8757